3章をちょっと振り返りたいんですけれども、3章の中ではイエス・キリストがバプテスマのヨハネによって水のバプテスマを受けられた。そして天から聖霊が下ってきて聖霊のバプテスマを受けられたという、その箇所から学んでいきました。そしてその水のバプテスマにおいても、また聖霊のバプテスマにおいても、それはイエス様の交渉外の働きのための準備であったということをですね、お話ししたわけです。で、今朝はその後に、この悪魔の試みを受ける、そういう場面が出てくるわけです。まず一節を見たいと思います。さて、イエスは悪魔の試みを受けるため御霊に導かれて荒野に登って行かれた。ここでは悪魔の試みを受けるためにこの荒野の方へ行かれたということが書いてあります。御霊によって導かれて、そして悪魔の試みを受けられた。それは40日間というですね、日数、40日40夜と聖書の中には記しているんですけれども、実は聖書の中でこの40日という言葉も検索していくと、やはりまた面白いことが分かってくるわけです。ほとんどの場合、それはこの試練の時のようにしてこの40日っていうのが登場してくるんですね。まず最初にどういうところに出てくるかというと、ノアの洪水の時に雨が降り続いたのが40日40夜ということが記されているんですね。それが聖書の中に出てくる最初の40日ということなんです。その後ですね、モーセが十戒をいただくためにシナイ山に登ってきますよね。そのところでずっと登っているそのシナイ山にいた期間が40日40夜であったということが書いてあるわけです。またその他にもですね、イスラエルがエジプトを脱出した後にこのカナンの地にもうすぐ入るという時にですね、この偵察隊を出すわけです。そして偵察隊がこのさまよった期間が40日間であったんですけれども、その時にイスラエルの人たちは不信仰になってしまった。で、その結果、神様からの裁きとして40日さまよったから、あなた方は40年間この荒野においてさまよわなければならないというふうに言われて、40年間その荒野でイスラエルの人たちはさまようことになってしまったわけですね。またもう少し読んでいくとですね、エリアという、ね、預言者について以前学びましたけれども、エリアがですね、アハブ王の王妃であった、イゼベル、ね、そのイゼベルを恐れてさまよった日数がやはり40日40夜であったということが、ね、聖書の中で出てきます。ですから、そういったいろいろな聖書の箇所を見ていくときに、40日っていうのはほとんどの場合が試練、試み、また苦しい期間ということが、分かってきます。ですからイエス様にとってもこの40日はまさに苦しい試みの期間であったということが分かるんですね。悪魔によって試みを受けたと書いてあるんですけれども、少し悪魔についてお話ししておきたいと思うんです。悪魔とは、英語の聖書ではデビルという言葉が用いられてますね。で、それはもともとはこのギリシャ語の方ではですね、ディアボロスというギリシャ語が用いられています。ディアボロス、何かね、漫画とかそういったの、ゲームとかそういった中でよくディアボロスというのはね、名前を皆さん耳にしたことがあるんじゃないかなと思います。それはこの悪魔のギリシャ語であるんですね。そして、旧約聖書の中のヘブル語の中ではそれはサタンという言葉が用いられているわけです。それは新約聖書の中にもそのままサタンと訳されている時もありますよね。ですから、同じ悪魔を示す言葉であるわけです。そしてその言語のもともとの意味はどういう意味があるのかというと、敵、敵対するものの敵、あるいは訴えるものというような意味がある言葉です。ですから悪魔というのは本来この神様の敵であって、そして私たちのことを神様に訴えるものなんだという、そういう意味が含まれているわけですね。 皆さん悪魔の存在を信じているでしょうか。悪霊の存在を信じているでしょうか。もし私たちがイエス・キリストを信じているならば、イエス様が悪魔について語っておりますから、当然私たちは悪魔のことも信じるようになるはずなんですね。悪魔の存在は聖書の中ではどういうふうに書かれているかというと、堕落した天の御使いという立場ですね。そしてその堕落した御使いたちの一番ボスですね、トップ、それが、悪魔であるわけですね。悪魔は天にもともといたんですけれども、地上に落とされて、この私たちの住むこの世界を支配するものとして今立場があるわけです。空中を支配するもの、空中の権威を持つものというふうに聖書の中に出てくるんですね。ですから、今事実、この私たちの住んでいるこの世界でたくさんの人たちがこの悪魔に惑わされて本当の神様を見失っている、本当の神様のことが分からなくなっている、それはまさに悪魔がこの世界を支配している状況だからということを言えるわけですね。そして彼に従っている、この悪魔に従っている御使いたちのことを悪霊と呼んでいるわけです。悪霊はどういう働きをするかというと、人に取り付いたりしてその人の気を狂わせてしまったり、あるいは不思議な現象を起こして人々を不安に陥れてしまいます。時にはこの悪魔悪霊の働きの中にはですね、光の御使いに変装して、そして人々をうまく騙して、これが本当の神様のメッセージだよって言ってね、騙して人々を違った教え、違った教理の方に引っ張っていく、それもこの悪霊悪魔の働きの一つとして書いてあるわけですね。神様はなぜこういった悪魔とか悪霊の存在を許しておられるでしょうか。神様はなぜこういう悪魔たちをすぐに滅ぼされないでしょうか。皆さんそういうふうにちょっと疑問に思わないでしょうか。なぜ神様がそういった悪魔たちの存在を今でも許可しておられるのか、それは本当に理解に苦しむんですけれども、私たちはなぜ罪人が今生かされているのかということと少し似ているかもしれませんね。人間に自由意志が与えられているように、御使いたちにも神様は自由意志を与えているわけです。ですから御使いたちの中においても神様に従う者たちと神様に従わない御使いたちがいるわけです。そこに光の御使いと暗闇の御使いというふうに分かれてくるわけですね。ちょうど、信者と未信者というふうに私たちが区分されるように、光の天使たちと闇の天使使いたちというふうに区分されるというふうな、そういう理解が一番簡単かなと思うわけですね。少し本論に戻るんですけれども、交渉外の前に悪魔の試みを受けられた目的はどういう目的でしょうか。なぜイエス様がこの悪魔の試みを受ける必要があったのでしょうか。それは世界を支配するこの悪魔との直接対決をまずされたということに意義があるんだと分かるわけです。イエス様がですね、後に語っている箇所があるんですけれども、マタイのですね、12章の28節を開いていただけるでしょうか。マタイの福音書の12章の28節と29節のところお読みいたします。マタイの12章の28節29節、しかし私が神の御霊によって悪霊どもを追い出しているのなら、もう神の国はあなた方のところに来ているのです。強い人の家に入って家財を奪い取ろうとするなら、まずその人を縛ってしまわないで、どうしてそのようなことができましょうか。そのようにして初めてその家を略奪することもできるのです。このようにイエス様が教えられました。初めて私この箇所を読んだ時に、どうしてイエス様が強盗のやり方を教えてるのかなと思ってですね、ちょっと腑に落ちなかったんですね。 なぜイエス様がこんな強盗を肯定するような、ね、言い方をされるのか。まずこの強い人のうちに入るならば、その人を縛ってから強盗すべきだなんてですね、教えてるのはちょっといかがなものかなと思ったんですけれども、ここでイエス様が教えているのは、この悪魔たちの働きに対してのご自分の働きを言おうとしているわけです。つまりイエス様は、この世界が悪魔によって支配されている世界であるから、まず悪魔の力を縛らなければこの世の中で働いていくことができないんだということをおっしゃっているわけです。まず悪魔を縛ってこそイエス様の働きができるようになるんだということをここで教えようとしているわけです。ですから、なぜ悪魔の誘惑を最初に受けられたかというならば、それは悪魔の力に対して勝利をして、そして悪魔の影響力を抑えるために、まずこの誘惑を受けられたんだと言えるわけです。交渉外に入られるために、そのために悪魔と対決をされたというのが一番大きな目的であるわけですね。ですから、マタイの4章では、悪魔の試みを受けるために御霊が導かれて荒野に行かれたということが書いてあるわけですね。私たちクリスチャンは、イエス様の御足の後に従って歩むものだと先週お話ししたんですけれども、イエス様の言葉の一つ一つ、イエス様のこの歩まれた歩みの一つ一つを私たちが少しずつ学んでいくことは本当に素晴らしいことだと思います。クリスチャンの生活にとって、イエス様の歩みを見ていくということは大きな助けになりますね。なぜなら、必ず私たちも受けることだからです。必ず私たちも悪魔の誘惑を受けますよ。悪魔の試練を受けますよ。その時にどういうふうに対処していったらいいのか、イエス様の言葉、イエス様の歩みを私たちが見ているならば、学んでいるならば、そういった時に対処していくことができると思うんです。もうすぐお盆ですよね。日本ではもうまさに偶像の行事が目白押しの時期です。いろんな家庭ではお宮さんへ行ったり、ね、墓参りへ行ったりするでしょう、ね、親戚が集まって法事があったり、そういうことが多い時期であります。そういう時に私たちクリスチャンとしてどういうふうに対処していったらいいのか、悪魔が試みに私たちは合わせる時にどういうふうに対処していったらいいのか、イエス様のことを学んでなかったら私たちには対処の仕方がわからないんですね。だからイエス様の言葉、イエス様の歩みを学んでいくということは、私たちにとって大きな支えとなるから素晴らしいことだと思うんですね。2番目に移りたいと思いますけれども、40日40夜の断食としました。4章の2節を意味します。4章の2節、そして40日40夜断食した後で空腹を覚えられた。40日40夜断食されたとあるんですね。荒野へ出て行かれたイエス様の目的は、先ほど言ったように悪魔との対決であるんですけれども、もう一つの目的がありました。それは祈りという目的であったわけです。交渉外に入られるために霊的な準備をイエス様がなされる必要があった。全てのことに先立っていつも祈られたイエス様にとって、この40日間はとても貴重な祈りの時であったと思うんです。なぜなら、これから交渉外に入っていく、宣教に入っていくという時ですから、その前に祈る時を持つということはイエス様にとってとても大事な時であったわけですね。いや、断食については少し触れておきたいんですけれども、皆さん断食されたことがあるでしょうか。ぜひ断食にね、一度ぐらいは挑戦していただきたいなと思うんです。イスラム教の人たちはもういつもやってますよね。毎週彼らやってる人たちもおられますね。ぜひ クリスチャンは断食しないでいいわけじゃないですね。断食進められてますから、ぜひ断食してもいいんです、ただですね、断食の目的は何かっていうと、それは祈るために断食をするんですね。祈りのために断食の期間を持つということが聖書の中に進められています。ただ最初からですね、40日間それじゃ断食しよう、イエス様は40日断食したから私も40日断食しようと、ぜひそれはやめていただきたいと思いますね、もちろん40日を断食してできないことはないと思うんですね。けれども、もし私たちが何の知識もなくて断食を始めるならば、必ず体をもうダメにしてしまいますね。脳の方にも悪い影響を与えてしまいます。断食するには断食の仕方というものがありますから、ぜひそういったものをですね、ご自分で学んで、始めていただきたいと思うんですね。なんなら断食に入るにはやはり少しずつ食事を減らしていって、断食に入るべきでありますし、断食が終わった時には断食にかけた日数と同じくらいかけて普通の食事に戻す必要があるんです。断食が終わったからといってですね、すぐにご飯をバクバクバクとですね、今まで3日間食べてなかったら3日間分バーッと食べようなんて思ったらですね、それはもう体のためにはものすごい悪いダメージになってしまいますから、そんな断食の仕方は全然神様の御心ではありませんので、ぜひ断食をするときにはそういった予備知識というものを持ってから断食していただきたいと思うんですね。まずは一食断食、朝を抜くとかね、昼を抜く、夜を抜く、そんな断食から始めて、1日断食、または2日断食、そんな感じで進めていかれたらいいかと思うんです。ただ、断食をですね、肉体の苦行のようにして、大体多くの人たちは考えてしまうんですね。それは全く意味が違います。かえってマイナスになるわけですね。私たちがですね、断食をね、なんか自分の修行のようにして捉えてしまって、ちょうどお坊さんたちがするような修行のようにして捉えて行ってしまうなら、そこには必ず人間的なおごりが出てくるわけですよね。そして、3日間の断食が終えたならば、もう何か自分が武勇伝をね行ったように、私に3日間断食したよと、まあ神様にたくさんの祝福いただいたよなんてですね、そういうふうにおごり高ぶってしまうことになってしまうでしょう。断食によってこの肉体を痛めつければ神様が自分を憐れんで願いを叶えてくださると考えるのは、それは異教的な考え方であるわけですね。神様の御心ではありません。ですからこの断食というのは純粋に神様に祈るために行う、そういう期間だということを忘れてはならないわけですね。ですから仕事を持っている人はぜひ仕事をしながら断食するというのはやめた方がいいですね。なんなら仕事をしながら、ね、2、3日断食したならば、それはね本当に体に悪いですね。仕事をするとエネルギーを消費します。エネルギーを補給しなければなりません。でも食事をしなかったならばエネルギーが補給されませんから、やはり体にダメージを受けますからね。そういった意味で断食は祈りに専念する時だというふうにしっかりと理解して、そういう自分の生活の中で状況ができているならば断食の時を持っていったらいいと思いますね。ですから正しい断食というのは私たちの健康を本当に支えるんですね。かえって私たちの健康を良くし、そして神様の大きな祝福に預かることができるものですから、ですから、正しい断食の仕方を理解して、そして、ぜひ断食にチャレンジしていただきたいと思います。本当に一食抜くことから始めていいと思うんですね。ちょっと余談になりましたけれども、じゃあ3節に移ってきてと思います。3節、すると試みるものが近づいてきていった。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。悪魔の最初の試みがこの言葉であります。あなたが神の子ならこの石がパンになるように命じなさい。 この悪魔の言葉の中から汲み取れる悪魔の目論み、悪魔の策略は何かというと、イエス・キリストに罪を犯させようということであります。一つは食欲を満たすために奇跡を自分のために行いなさい。お腹減ってるでしょ、もう食べたくて食べたくてしょうがないでしょ、だったならば自分のために奇跡を起こしてすぐにご飯食べればいいじゃないですかと悪魔はそそのかすわけですね。これはもうお腹を減っているイエス・キリストに対しては大きな誘惑であったでしょう。しかし、食欲に負けて断食をやめるということは、それは大きな誤りであるわけですね。断食を始めるのもやめるのも神様の御心の時でなければならないわけです。肉の欲に負けたということになってしまうんじゃないでしょうか。イエス・キリストが肉の欲に負けてしまって自分で奇跡を行って石をパンに変えてしまうならば、それはまさに神様の御心から外れてしまうわけです。サタンの目論みはそこにあったわけですよね。二つ目は何かというと、神の子であるということを証明したいなら奇跡を行って証明しなさいと、この悪魔は試みるわけですね。イエス様の立場から言うならば、確かに神の子であるということを証明したいわけです。人々の前に神の子であるということを証明し、またサタンの前にも自分が神の子であるということを証明したいでしょう。断食の苦しみから解放されて神の子であるということを証明できるならば一石二鳥だと私たちは安易に考えてしまうんじゃないでしょうか。しかしもしイエス様が自分の食事のために、自分のその苦しみを和らげるために奇跡を行うことは、それは父なる神様の御心ではありませんよね。イエス・キリストが人の子となられた目的は何かというと、人の受ける苦しみをご自身も経験し、そして人の苦しみを背負って十字架にかかられるということのためにイエス様は来られたわけです。そのイエス様が自分の苦しみのために奇跡をバンバン行ったとしたならば、それはまさに神様の父なる神の御心ではないと言えるでしょう。悪魔が考えたのはその点なんですよね。なんとかイエス・キリストに罪を犯させようとしてあるわけです。悪魔の試みはまさに誘導尋問のように、悪賢くイエス・キリストに神の御心から外れさせ、罪を犯させようとした。4番目に行きましょう。最後になりますけれども、最後のポイント、イエス様の答えは4節であります。4節お読みします。イエスは答えて言われた。人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉によると書いてある。ここにはもうまさにイエス様の偉大な教えであります。これはもともとは新命記8章3節の言葉から取られたんですね。新命記8章3節、ちょっとお読みしますね。それで主はあなたを苦しめて飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられました。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。この出エジプトをしたイスラエルの人たちが飢え渇いた時に、神様は天からマナを降らせて彼らを養われた。それは人々が本当に自分の持っているパンだけで生きているんではなくて、神様から出るところの食物で生きること、生きるんだということを知るためだと教えているわけです。まさに天からのマナはまさに神様の大きな御心であったわけですよね。イエス様はその言葉を用いて、この悪魔の言葉に対してノーとはっきり言われたわけです。パンだけで生きるのではないんだ。イエス様のその言葉を読むときに、裏返して言うならば、この世界の人たちの多くはパンのために 生きているんだということを教えているわけです。多くの人たちはパンだけのために生きているんだとイエス様は教えているわけです。皆さんどうですか、おいしいご飯を作って食べることは本当に幸せなことじゃないですか。お腹をいっぱいにして眠れるということはとても嬉しいことです。また皆さんどうですか、お店に行って綺麗な服を買ってかっこいい靴を買ってそしてそれを着ることはとても楽しいことじゃないでしょうか。広くて清潔な家に住むっていうことは本当に快適で愉快なことであります。世の人たちはこの世の人たちはそのようなことのためだけに働いて生きようとしているわけです。イエス様の言葉はそれだけではないと言ってるんですね。パンも確かに必要だけれども人間にはそれだけではないんだ、神の口から出る一つ一つの言葉によるんだというわけです。神様の言葉こそ私たち人間を本当に楽しませ、私たちを満たし、私たちを本当の意味で幸せにするものだとイエス様は教えておられるわけです。イスラエルの人たちのことを考えてください。最初食料がありました。エジプトから持ってきた、ね、食料がいっぱいありました。でもそれを食べ尽くしてしまった時にもう何もない、水もない、彼らはすぐに不平不満を言い出したわけです。これが私たち人間の常ではないでしょうか。しっかり働いてご飯を食べれる間は私たちは幸せです。けれども一旦病気になってしまって寝込んでしまって働くこともできなくなったならば私たちは不安で不安で仕方がなくなってしまうんじゃないでしょうか。もし神様を知らなかったならば、ああ私は働けなくなった、病気になってしまったということで一生涙を流していかな生きていかなければならなくなってしまうでしょう。物がなくなった途端に私たちの持っていた平安というのは奪い去られてしまうんです。それがこの世のパンだけを求める生き方なんですよね。神様はマナを降らせることによってイスラエルの人たちに神様の恵みこそあなたを生かすんだということを教えたわけです。神の口から出る一つ一つの言葉によって私たちは生きるんだと教えられたのは私たちが神様の恵みによってこそ本当の喜びと幸いを見出すことができるんだと教えられているわけです。パンを求めて生きている人たちはゴールがないのに一生懸命走っているだけに過ぎないんではないでしょうか、ね、ちょうど今オリンピックが行われています。みんな一生懸命ゴールに向かって走ってます。金メダルを、ね、目指して競技をしてますよ。でもそのランナーがですね一生懸命走っていてもゴールとは反対方向に走っていってしまっていたらどんなに自分が一生懸命走っていてもゴールにたどり着くことができません。何の賞もいただくことができないわけですよね。それがパンだけを求めて生きる生き方だと教えているわけです。神様の言葉は私たちのゴールを教えてくださいます。ゴールが分かったならば私たちはそこに向かって一生懸命走っていくことができます。そして走り終えた時にテープを切って私たちは賞をいただくことができるわけです。なぜなら私たちが神様の言葉によって本当のゴールを知っているからです。ゴールを知らないまま走っている時に私たちは罪を犯し自分の罪のためにその先は滅びである地獄であると聖書は教えています。行き先の知らずに走っているからです。けれども神様の言葉によって私たちに教えていただけるならば私たちはゴールを向かって走ることができます。それは永遠の命というゴールです。神様の祝福というゴールですよね。天の御国というゴールを私たちは持つことができるわけです。この違いは大きな違いですよ。ゴールがあるのとないのではもう全く私たちの 生き方が変わっていきます。走る価値が違ってくるわけです。イエス様が言ってるのはそのことなんですよね。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉による。皆さん、あなたはゴールをしっかりと持っておられるでしょうか。あなたの人生の目的は何でしょうか。この世にあるパンだけを求めて生きているのであるならば、ぜひ方向を変えてくださって、神様の言葉をいただいて、神様の教えてくださるゴールに向かって走っていただきたいと思うんですね。その時に必ず、あ、私の歩みは無駄ではなかったということができるでしょう。私たちがどんなに年を取っても、私が今まで歩んできた道は決して無駄ではなかった、そしてこれから先も神様が私を導いてくださるんだという大きな喜びを持って歩むことができるんです。パンが多少なくても大丈夫ですよ、ね、着る服が多少ボロボロであっても命があるんですから感謝じゃないでしょうか。多少ビーフステーキが食べれなくても野菜だけで満足できると聖書は書いてるんですね。それよりも何よりも神様の御言葉を持って歩むのはなんと幸いのことでしょうか。ぜひ今朝そのことを覚えていただきたいと思います。悪魔の試みの2番目と3番目は来週お話ししたいと思います。今週ぜひ試みの期間あったならば、今朝聞いた御言葉をぜひ思い出していただきたいと思います。ではお祈りをいたしましょう。天の地なる神様、今朝マタイの福音書第4章から御言葉を取り継ぎました。イエス様の語られた言葉の奥深さに私たち本当に教えられるものであります。人はパンだけで生きるのではないとはっきりイエス様は教えてくださいました。神の口から出る一つ一つの言葉によるんだと、私たちにしっかりとそのメッセージを取り継いでくださいましたから、これから感謝をいたします。どうぞこの世の中に生きておりますけれども、この世のものだけを求めて生きるのではなくて、真実に価値のあるもの、永遠に残るもののために歩んでいくことができますように、働いていくことができますように導いてください。一人一人どうぞ、まだ神様を信じておられない方々がおられるならば、誠の神様を受け入れ信じることができますように、一人一人を導いてくださいますようにお願いいたします。そしてクリスチャンである一人一人には、主が豊かな聖霊の力を持ってこの世の試練誘惑に打ち勝つ力を備えてくださいますように、このお盆の時期、多くの試練誘惑の時であります。ただ私たちがだらだらした生活をして歩んでいくのではなくて、主にあって本当に価値のある歩み方をしていくことができますように、どうぞ整えてくださいますようお願いをいたします。主イエスキリストの尊きお名前によってお祈りいたします。アーメン。